べものラジオ。
カチャ料理無糖、武藤拓郎です。
武藤太郎です。
このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組です。はい、ということで、今回はきっとねタイトルになってるんでどんどんいきますけど、ゲスト回です。
ビッグゲストが来てますよ。
超大物のお二人がいらっしゃってます、
はい、
今日のゲストはラジオただいま発行中の小倉ひらくさんと石崎隆人さんにお越しいただきました。ようこそ。
イエーイ。
お邪魔します。
来ました来ました来ました。
掛川にやってまいりました。
やってきました。よっしゃ。
来たかったよ来たかったよ。ずっと来たかったよ。
こっち側楽。もてなされる側楽。
はい、なんかテンションいつまで高ないですか。
ちょっとうちにはないテンションをね持ち込んでくれてるんですんごいありがたいんですけど。
まあ全然あの大物ゲストではないです。ひらくさんはもちろんね、大倉ひらくさんは有名人なんであれですけども。
いやもう今日あれですよ、もううちに来ていただいてから4時間5時間ぐらい経ってますけど、会った瞬間に朝からさっきイヤホンから聞こえてた声が目の前にいるみたいな。
同じ同じ。
我らもおさっきのジングルでおいつも聞いてるあれだ、
おベース音ベース音いいみたいな感じになってましたね。
結構真顔で聞いてました
ね。あ、こんな感じでライブでやってんだ。へえみたいなね。
ちょっとねニコニコしちゃってたな、
はい、毎回こんな感じでやっております、はい、そもそも僕たちがただいま発行中さんとお会いしたのが昨年の11月かな、
11月ですね。
11月、
はい、
ポッドキャストウィーケンド。これさっきもね、話したなと思ったら、さっきただいま発行中さんがでも僕ら出てたので、そちらに出させてもらった時に同じような話をしてるんですけど、そこで僕ら飲んでてお会いしたんですね。
はい、僕は会いたくて突っ込んでって、で石井さんがブスにいて、
そうですね。
で当日ね、多分平久さんは来れない予定だったみたいな、
最初は、はい、
事前情報だった
んですよね。これな疑惑あったんですけど、
でも来たすぎて無理やり時間作った
無事来れて、
やった2人揃ってる、やっしゃーってなって、
そこでご挨拶でしたね。
はい、うん、でしたね。その後僕ら2人と、あと食べ物ラジオのリスナーさんも来られたので、発酵デパートメントの前の丸テーブル1個ずっと占有するっていう暴挙に出ましたけどね。
ちょっと僕らも軽く乾杯させてもらったりもしつつ、一緒にお酒も飲ませてもらったりして、めっちゃ楽しかったです。あの時、
あの時はね、食べ物系ラジオの人たちが発酵デパートメントのね会場の前で集まってワイワイしてて、はい、最高でしたね。
最高でしたね。またやりたい。
いや、あの日はもうね飲みすぎたね。
ええ、記憶ないです、途中から。
途中からね、覚えてない。あの日帰る予定だったんですよ。
うん。帰れなかった。
終電逃した。で、翌朝ホテルで目が覚めて、あれ、
うん、
俺はどこにいるんだ
みたいな。そんな感じね。
状態で、朝から仕事あったんで、始発で帰るっていうね。あれですね、発酵デパートメントに置いてあるお酒、めちゃくちゃ美味しいですね。
ありがとうございます。
ずっとなんか延々僕また買いに来たのっていう顔で途中から見られてましたけど、はい、めっちゃ買ってましたよ。
はい、もうすごい面白いお酒がいっぱい取れます。
そういえば僕もちょっとこれ なんでコラボ会できるんだっけかなっていうか、まあやろうやろうみたいな話はあったけど、何がきっかけなんだっけみたいなことをちょっと思い出してて、はい、そのポッドキャストウィークエンドはもちろん、はい、その後にですね、今年の頭1月に太郎さんと平久さんがツイッターでやり取りしてて、
はい、
金の見える清け酒を飲んでいただいたってことで、それでめっちゃ美味しいですねって話から、なんか一緒にできたらいいですね、コラボやりましょうみたいな話を、その半年前のツイッターの中でお話ししてました。
してましたね。
そっから繋がっているっていう。うんうんう
ん、その日は実は食べ物ラジオの初のオフ会の日なんですよ。
へー、楽しそう。そうなんだ。
はい。で、収録終わって食事が終わった後、全員で厨房に行って、厨房でなんか僕らちょこちょことつまみ作りながら、厨房の中でみんなで飲むっていう。
最高。
最高。はい。で、その中で、いらっしゃったリスナーさんの中が金の見える清け酒を持ってきていただいていて、よしこれ飲もうぜって言って写真撮って送って、平久さんからもうぜみたいな、ツイッターしましたね。
発酵デパートメントのオリジナル商品ですもんね、あれ。
はい、いや、僕たちは発酵系なんで、孫正義さんみたいにやりましょうっつって1週間後にやるみたいな感じじゃないんですけど、割とこうそういう話は律儀に覚えていて、なんか不思議なタイミングの時にじゃあやりましょうっていう風になるタイプなんですが、今回それね、
企画も発行した
の、今回それ実現してよかったです。
ああ、よかったです、ありがとうございます。
あのあとね、しばらく話が、僕らも忙しかったんでね、あんまり進めてなかったんですけど、その後ちょっと 今のうちにコラボしとかなきゃみたいな。
うん、
なんか僕らもねコラボしたい欲が最近ね出てきてた
んで、ムクムクと湧き上がってて、
ずっとね僕はあの兄弟の兄の声ばっかり聞いてるんで、
はい、
いやたまにはね
違う声聞きたいな、
違う声をね聞きたいなと思いまして、
僕らも今2年目なんですけど、はい、あの最初の1年はなるべくゲスト呼ばないで、いやなんかやっぱゲスト呼んだらいいなとか思うんですけど、うん、多分リスナーさん的にはやっぱりじっくりまず世界観を作って楽しみたいだろうなと思って、
はいはい、
1年間はほとんどゲスト呼ばずにやってたんですけど、今年に入ってゲスト呼びたい、ゲストに行きたい欲が抑えきれない、
ムクムクと。
今年はねなんかすごいいいコラボいっぱいやってますよね。
ねえ、しかもこうやって掛川にまでお邪魔できるとは。あの大島司先生の名作サッカー漫画シュートの舞台じゃないですか掛川って、
ね、そうだね
無理やり無理やりは言いましたけど、でそうそうですよね、はい、
シュートですね、
はい、
箱根応援団とかね、
うん、掛川高校舞台ですもんねあれね、
はい、
掛川高校ですね。
そうです、あのねお会いした時にちゃんとお話できなかったので前から聞こう聞こうと思って聞けてないことがあるんですよ。そもそも箱デザイナーって何っていうのが、
あめっちゃいい質問
あって、でなんとなく番組をお聞きしてるし、なんなら僕はあの発行文化人類学の本も読んでるんでなんとなく分かってるんですけど、なんでそうなったっていうのが本人の口から聞いてみたいですよ。
そうですね、はい、じゃあ僕の自己紹介も兼ねてちょっと話しますと、あの食べラジのリスナーの皆さんこんにちは、小倉ひらくです。ただいま発行中というですねポッドキャストやっていて、今回相方のイッシーと一緒に掛川に遊びに来ております。
来ました。
で僕はあの発行デザイナーという謎の肩書きなんですけど、はいはい、何かというとですね僕もよくわかんないん
ですよそんなことないでしょ。
いやいやこれね自分でつけたわけじゃなくて、
はい、
これあの僕もともとデザイナーだったんですよね。グラフィックとか映像とかプロダクトとかのデザイナーやっていて、で20代の半ばぐらいの時に体壊して働きすぎ遊びすぎで、
はいはい、
でちっちゃい頃から結構その体質病がすごいいろいろあったので喘息とかそういうのをぶり返して寝込んでる時にたまたま会社の後輩が店屋の娘 で、
うんうんうん、
でその店屋の娘が私の先生に会いに行きましょうよって言って一緒に会いに行ったら、お前は生まれつき体が弱いから発酵食品食えと言われて、でその先生の言う通りお味噌汁とかお漬物とか食べるようになったらだんだん元気になってきて、親みたいな、なぜみたいなのから発酵に興味を持って、でそのまますぐ発酵の道に入るかと思いきや、そこから4年ぐらいねだらだらデザイナーやってたんですよ。でもなんかこうだんだんだんだん発酵が好きになっていって、で気がついたら一応デザイナーだったんだけど店屋さんとか、うん、酒屋さんとかビール屋さんとかそういう発酵に関わる仕事ばっかやってて、
は
でそんな折に、まあ、その手前味噌の歌っていう歌って踊って味噌が仕込めるっていうプロジェクト、うん、絵本とかアニメになってるんですけど、それからあのグッドデザイン賞を受賞して、
はいはいはい、
でその時にあの結構特別賞みたいなのを取って毎日新聞の取材があって、でその毎日新聞の記者さんが小倉さんは発行デザインしてますね、発行デザイナーですねとかって言ったんですよ。でその時に全然意味わかんないけどイケてるって思ったんですよ、ね、でその日の夜に記者さんに電話して、発行デザイナーってこれから使わせてもらっていいですかって言ったら、じゃ あの記事にあのもう肩書き発行デザイナーってつけときますねって言ってそこから爆誕しちゃったんですよ発行デザイナーが。で誰もよく意味がわからないうちに名前がイケてるっていうので始めて、はい、で今に至る。それも10年ぐらい経つんですけど、最初はだからそういう意味で言うと発行関係に特化したデザイナーみたいな感じで、うん、パッケージデザインとかそういうウェブとかそういう、まあ、割と分かりやすいそういうデザインをやってたんですけど、途中から僕も独学じゃ限界あるなと思ってこのことを勉強したんだけど、うん、あの東京農業大学っていうところの醸造科に入り直して、はい、でいろいろその微生物学とか化学研究してるうちにだんだんもうただのそういうデザインじゃなくて商品開発一緒にやってくれとか、
うん、
あとあの発酵で街づくりをしたいみたいな、
うん、発酵で街づくり、
うん、でまあ今まであんま話してなかった話なんですけど、ちょっとまあ今日突っ込んで話すと、農大に通ってた時点で、
うんはい、
先生からねいろんなとこ連れてかれたんですよ。で農大ってやっぱりかなりやっぱ なんて言うんだろうな、基礎研究ってよりは応用研究の場なので、いろんな自治体とかいろんなメーカーとかからね仕事の依頼が来るんですよ。研究室に一緒に研究してこういう研究やってほしいとか、データ取ってほしいとか、こういう企画やってほしいみたいなのがあって、 で僕そのデザイナーとか企画の仕事してたから先生が、もう俺やるのめんどくさいからお前やれって言ってで僕に仕事を回してくるんですよね。
はいはい、
で先生と一緒に日本全国いろんなところ行って、でそういう、まあ、農大に最初持ち込まれた話とかを、うんうん、まあ、僕は農大好きで引き取ることになってやった仕事とかも結構あって、それが一番最初なんですよ。でその時になんかあ、発酵って実はそのものすごいローカルの、まあ、いろんな経済、まあ、産業とか文化づくりに関係があるっていうのが分かって、だいろんな農大関係のプロジェクトとかを最初ちょっといろいろ関わらせてもらって、
うんうんうんうん、
でその流れで農大を一回出た後もずっとそういう仕事がいっぱい続いていて、気がついたらマジで発酵の仕事しかしてないまま10年が経ちました。
すごい、
どういうことやっていう。なんかでもちゃんとあれですよね、大学にいた時にもともとやったその企画の力みたいなのがめっちゃ生きてきたってことなんですよね。
そうそうそう、だから初期の頃はこう先生について回って、本当に綿棒みたいなのでこうなんかこう微生物を取ってで研究室のところに行って先生と一緒に解析して、これなんかこんな菌いるよみたいな、へえみたいなのとかをこう手伝ってやっていて、それをこう街づくりの企画に生かしたりとか商品開発を手伝ったりとかしてるところからだったんですよね。
綿棒で拭ったやつから街づくりのこの間が全然つながってこないんですけど、
なので街づくりっていろんなアプローチあって、はい、今結構こう街づくり系でなんとなく注目されてるのってどっちかというとこう社会福祉的なアプローチ、
うん、
コミュニティの場を作ろうとか、いろんな世代のつながりを作ろうとか、うんうん、対話の場を作ろうとかって、これも街づくりなんですけど、もう一個今度産業系のアプローチがあって、
うん、
昔から食べられてるこの食べ物をもっとなんかこうリブランディングして押し出そうとか、うんうんうん、あとはなんかここにどういうその気候風土があって、うん、だからこういう文化とかこういう例えば建築とかこういう食べ物がありますとかっていう風に生態系とかそういうとこから読み解いていくみたいな、
うんうんうん、
そういうアプローチもあるんですよね。で僕は農大ってそういう実はそのなんか僕農大の人みたいになってて、僕今全然農大まあ関わりあるけど、は
い、学者さんみたいなのになってました
ね。まあ、農大だけじゃないと思うんだけど、農業系の大学ってそういう話っていっぱい来てるんですよ。普通の人はあんま知らないんだけれども、うん、だからここの微生物を解析してもらって、ここはこういう気候です、うん、でこのお漬物はここの気候、この村にしかいないこの菌だからこういう味なんです。
あ、なるほどね、はいはいはい、
だからいいですよみたいな、そういう風に、まあ、ある種のブランディングにつながっていくわけですが、
うんうん、
あとは観光系だとなんかそういう微生物とかこういう気候風土なのでこういうユニークなお味噌とかお酒があるので、もちろんそのプロダクト自体は外に出せるんですけど、地元の人と一緒に食べに来てくださいとか、
うんうんうん、
でそれを作っているこの景色を見に来てくださいとかっていう風になると観光になっていくので、はい、まあ、そういういろんなサービスとかプロダクトの開発をこう微生物とか発酵ってアプローチでやっていって、しかもそれを結構ラボというかガチのそのアカデミアのところとこうちょっと橋掛けをしながら、
うん
う
ん、
そういうことをやっていくっていうのが僕の仕事の原点だったんですよね。
もしかしてその発酵デザイナーという名前がやっぱこうだんだん広がってプロダクトだったりとかこういう地域づくりだったりとかそういったところに生かせるっていうのは僕の中では異色を結びつけたような感じで面白いですけど。
そうですね、だから僕はどっちかというとその食の専門家としてなんか美食みたいな、これが美味しいですとかこういうレシピがいいですっていうよりはもうちょっと違うその食本体っていうよりはその周りに関わるその産業開発とか、
うん、
そういう観光プログラム作りとか、あとはそういう食を介したコミュニティ作った、うん、そういうところから出てきてるんですよね、キャリアとしてはね。
だからあれなんですね、あっちこっち行ってんですね。
そうそうそうそう、
平子さん今日どこにいるんだろうと思って、うん、いつも日本なのかな今日は海外なのかなそれとも東京、いやそれとも地方にいるのみたいな、
うん、
もうどこでどう住んでるんだろうっていう、
何人かいるのかなってことですよ、うん、平子さんもしかして 2,3 人いるのかなみたいな感じ動きしてますよね。
それはね、大元がそういう感じで仕事が始まってったから、
あ、
なんかその流れでいろんなとこ行くようになったんです
よね。いつも平子さん何してるんだろうなっていつも思ってました、
うん、なんか菌培養したりとかたまにするんですよ本当に。
あ、本当にやるんですね、
研究
やることやっぱ年に何回か終わって、で僕自身ではもう完璧にその菌を特定したりとかすることはできないから、一応軽く僕の 家にラボがあるんだけど、そこで軽く培養してあ多分こんなやつらだなって見当ついたら本格的に大学の研究室に持ってってこうなんかこんなんいるんすけどどうすかみたいな。
じゃあいいですか、カットインしますよ、
はい、
おかしいっすよ、家にラボあるんだけどって普通ないから
家にラボが
あります、その研究室的なもの普通の家。
しかもねそれね自分で作ったんですよ。
そうマジっすか、すご
あのコンテナゲットしてきて、
お
近所にコンテナおじさん住んでて、
コンテナおじさんが、はい、
そうコンテナおじさんからコンテナ安く買ってそれ改造して作ったんですよ、
はい、あ本当に部屋としてもう丸ごとコンテナごとなんですね。
そうですね、どっちかというと土掘るところから
土掘るってどういうこと
ですか、基礎、
あ基礎から
そう基礎打ってだ水平取るところから始めて、
なんかうちはこうやってちょっとスタジオ作るみたいなのとレベルが違うんですけど、
なんかしれっと当たり前のように
ね
うちの研究室がラボマン、いやねえから普通の家はみたいな、
想像つかないですよね
ですよね、
うん、平久さん東京住んだ時もあるわけじゃないですか、
はいはい、
山梨の方だとやっぱいる菌違うんですか、山梨の方が菌育ってやすいとかなんかそういうのってあったりするんですか。
なんかあるよ、なんか東京はねやっぱね風通しが悪いね、
あ風通しが悪い、
風通しが悪いとちょっと腐りやすいね、
なるほど、
うん、
だ山梨って僕山の中住んでるんですけどすごい風通しいから、はい、谷穴開けた場所なんで、はい、発酵食品とか作りやすくて、やっぱり結構風通しとか湿度とかって結構大事なんだな、あと水の質とかねとかっていうのをまあ実感しながらやってますね、
は
あ、そんな仕事ですよ。
分かった気がするけど分かってない気もする、
うん、分かんないですよね、僕も分かってないもんな、
うん、いや石さんから見てもやっぱそうなんですか
はい、なんか具体的な仕事がいくつかあると分かるけど、
はい、
なんか全体感としてつかめないというか、まあ、でも本当にいろいろやってるんじゃない、酒侍もやってますもんね。
そうですね、酒侍は仕事じゃないんだけど
あれ仕事じゃないんだ
仕事じゃない
あれ仕事じゃない、酒侍って何でしたっけ。
酒侍はあの国際的な日本酒の伝道師アンバサダーで、もともと外務省と日本酒の組合があるんですけど、
はい、
あの酒造組合の青年部っていって割と若めの人たちが集まってるところの企画で、毎年海外の人2人日本人1人とかの割合で、うん、国際的に日本酒に文化に貢献している人を選んで叙任してっていう制度があるんですけど、それのね2022年度の酒侍なんですよ僕。
すげえ。
だから海外の人とか来た時にアテンドして、
はい、うんうん、
あの日本酒こうやって飲むんやでとか、ここが日本酒作ってる酒蔵やでとかっていうアテンドすることとか年に何回かあって、うん、そういうこともやってます。
もうやってるし発酵デパートメントの経営者もやってるし、流通見たり売り場見たりもしてるし、うん、本も書いてるっていう、うん、なんかそういう個々で見るとやってることはなんかちょっと分かるっすよね、
は
い、
全体的に言
う
とよく、
そうそう全部やると
なんかするとぬか床いろんなこと働いてるよみたいな感じ、
は
い、
あそう確かに確かに
で最終的に僕もよく分かってもらった発酵デザインなんて何なんでしょうねみたいな感じでやってます。まだ
発酵中なのか、
はい、でちなみにあのやっぱりね、相方のイッシーと2人でやってるけど、2人の共通点としてはすごい旅好き で、
うん、
でローカルカルチャー好きっていうのがすごいあって、そこら辺のベースの価値観があって、
そうそう、それも聞きたかったですよ、ね、このコンビの関係性も知りたいです。な、うん、どういう感じなんですか、
うんうん、そうね、
うち分かりやすいですからね、兄弟なんで、うん、
確かに。
じゃあイッシーの自己紹介も兼ねて、
はい、石崎隆人という名前ですが、ラジオただいま発行中では、まあ、平久さんとか友達とかイッシーって呼んでくれてるんで、そのままただいま発行中でもイッシーという名で大変親しまれております、
はい、
イッシー
大変親しまれております、
はい、
あの何なんすかね関係性で言うと、まあ、でも平久さんと僕はもともと友人であり知人であり、うん、それぞれ違う会社をやってるけども、その、まあ、個人事業の指摘というか経営者的なところのある、うん、あの友達だけれど仕事を自分でやってる人だなみたいな感触はあったんですけど、うんうん、年に1回とか2回ぐらいしか会ってないですよね多分。
会ってない、
知り合ってから、
うん、
なんか突然パッと連絡来て、うん、一緒今日いるみたいな、一緒お酒飲まないみたいな感じで飲んだりとか、うん、まあ、僕が平久さんのお店にちょっと行って挨拶したりとか、うん、そんな感じだったんですけど、うんうん、突然こんなポッドキャスト番組企画考えてるんだけど一緒にやってくんないって言われて、
うん、
あんまり企画のことを深く聞かずやりますって言ったっていう
すごい大ごとになってきちゃったね最近ね。
まあまあそうですね、うん、思ったよりもたくさんの人に聞いてもらって嬉しいですけどね。
で元からなんか知ってはいたし友達だけど、そんなにこういわゆる親しい友達とか学生時代かとかではなく、
全然ないですね、
社会人になってからできた友達で、もちろんお互い共感はしてたんだけど、
はい、
であのポッドキャストやろうって思った時に、うん、 もともとね、発酵デパートメントって僕のやってるお店の YouTube だったんですけど、はいはいはい、やっぱり一人語りとか動画編集大変だから、うん、はい、なんか おしゃべり形式がいいなって思ってた時に、じゃあ聞き手大事だよなみたいな、うん、でその時に発酵のことに詳しい人がいいか、それともそうじゃない人がいいかって話になった時に、はい、絶対発酵のことに詳しくない人の方がリスナーの立場に立てるからいいよなって思って、うんうん、だから僕のしょっちゅう会ってる友達ってみんな僕のせいで発酵に詳しくなってるからあんまりしょっちゅう会ってるやつだとちょっとちげえみたいになってで、発酵のこと詳しくないんだけど話の引き出しが、知識の引き出しが多くてリアクションが楽しいやつ、うんうん、イッシーじゃない、
バッチリ本当だ、
確かに
ってなってイッシーにダメ元でイッシーさちょっと一緒にポッドキャストやろうよみたいな話で声かけて始まったんですよね、
うん、多分連絡もらって、じゃあちょっと考えてることに関して話すからって言われて、うん、ズームかなんか喋って15分ぐらいで決まってんじゃないですかね、どうって言われてやりますって言われて、なんか僕もその時なんていうんですかね、あんまり中身深く聞かなくとも僕に来たボールは全部こうバット振ろうと思ってたんで、うん、はい、なんかこれやってくれないってやつは全部受けてこうっていう、なんかちょっとそういうマインドだったのもあって、はいはい、あんまり深く聞かずにやりますってなったって感じですね。でも本当に発酵ど素人のところから始まってるんで、うん、はい、ただいま発酵中は本当ね、発酵のことを知らない人も最初が聞き始まったら僕と一緒にある程度知っていけるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、なんなら最初ちょっとうさんくさいなって思ってたもんな、発酵ってなんかこんなこと言ったらあれですけど
いやいや、それぐらいの感じの人が良かった、なんかちょっと本当にみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、発酵食品は体にいいからみたいなことたくさん言われても、うん、みたいな、なんかそういう感じだったというか、うんうん、何が起きてるのって言ってもその人がもうそんなたくさん帰ってこないし、うん、はいはい、それ分かんないのになんかいいって言えないなみたいなところのことを思ってたりもしてたから、なんかほんとそれぐらい全然まっさらな状態から発酵のことを勉強してってるって感じですね、うん、
ガチでエビデンス込みで教えてくれますからね。
あ、そうそうそうそうそうそう。何が起きてるかも、化学反応、化学式から教えてくれるっていうか、そこめっちゃ面白いなって思いますね。
2021年か22年ぐらいにかけて、年末年始ぐらいに確か始めて、うんうん、年末だったか年始だったか。で、最初、1日10人とかしか聞いてなかったんですよ。で、趣味でやってるな、みたいな感じだったけど、なんか何度も何度も、なんかプチブレイクを繰り返して、今多分 YouTube の人とかも入れるとリスナーが1万人ちょいぐらいな感じで、結構なコミュニティになってきて、で公開収録とかもね行くこと最近増えてきたんですけど、あのこの間阪神百貨店の催事の時に、お醤油の催事の時にゲストで呼ばれてやったら、あのタバレコのスタジオみたいになってびっくりしましたね。なんか人書きできてるみたいな、公開収録やりったら、でイッシーが大変親しまれてたね
大変親しまれてました、そこでも
そうそうイッシーさんとかって言って
イッシー写真撮ろうって言われて、僕初めての人なのになんかあ友達だみたいな感じで友達のコミュニケーションだと思って写真撮ったりしました。嬉しかったなあれ、
いいなそういうのないな、経験したことないわ。
ないね。
やりましょう一緒に。
そう4人で公開収録行きましょう。
あ、めっちゃおもろい。
どうなるんですかね、もうね。
とりあえず、あれだね、今日は掛川ですけど、いずれ今度ね、
うん、
東京でね、うんうん、行きたいですね。
うん、
東京ね、行きたいよね。
発酵デパートメントでやる。お邪魔しよう。
それか、あの、8月に阪神百貨店ででっかい催事やるんですけど、
はい、
そういうとことかでもね。
お
ぉ。8月。
はい。
なんか急に挙動って
もう近いです
、はい、もう8月追いかしてたりして、これ放送されるとき
8月
後半ぐらい、
後半ぐらい、
はい、これは8月上旬から中旬にかけて配信される予定、
そうそうね、
ギリ間に合うか、
はい、そういう
間に合うね、間に合わせます、
はい、
まあ、そば次第ですね、
そば、あ、今の配信されてるそばのシリーズで俺がどんだけ伸ばすかって話ね。
そうね、
はい、まあまあまあ、困ったら修理 3,4 本出したら前倒しできるよ、うん、
出す方向、出す量で調整する
すごいねコンテンツ過剰
コンテンツに困ることはまあないんじゃないですかね、うちね、
はい、まあ追われてますけど、
追われない、常に、はい、追われてるけどネタは困んないですね、
自分で追い込んで自分で追われてますけど、
はい、もうちょっとね寝る時間を削ったらいけるんじゃないか
そういう2人でやってまいりました、
はい、
おお面白っ。
や、僕はあれ多分ただいま発行中聞き始めたの何話目だろう、
うん、
3話目とか4話目くらいから
早い、
結構早め
だ、超アーリーリスナー、
はい、
そうな
の、なんか有心論とか有識論とか言い出したと、いやいやちょっと発行つって言うけど何言ってんだろうこの人とか、
唯物の有心論は多分4話目か5話目ですね、4か5です
ね、
いや最初の方にやってるよあれ、
ポイエルバッハの話だよね、はい、
そうなんですよ、
あ俺その話兄ちゃんが聞いてるわ、厨房で聞いた、
そう、それを厨房行って発行の話のはずなのに全然違う文化系のところ言ってる何これって聞いてみって言って言った記憶がある
んです、うんうんうんうん、
で何気あの百科全書面白かったっす、
あーねー、
ディドロとダウン、
面白いよな
ディドロ、ディドロ熱いな、
最初のプチブレイクはあのリンネとかから始まりました、リンネと三分類、自然界三分類とかが人気を博して、は
い、カルフォンリンネ、
あ、はい、カルフォンリンネの話、それで
分類学、そうで、はいはい、そう、その直前くらいにうちのラジオで冷やすの歴史をやってたんですよ、冷蔵庫の、
はいはい、
で
冷やすのあったね、そのシリーズあったわ、
冷蔵庫の歴史
だいぶ前のやつだ、これ
だいぶ前ですね、
うん、聞いた聞いた、
これでカール・フォン・リンデが出てくるんですよ、
リンデがね、
うん、はい、似てる名前の人がいるってこと、
ね、一文字違いで
リンデがね、
本当だ、
冷凍機発明した人、
いや リンデもね関係してるんですよ、発酵文化にね、
あ、そうなんすか、
醸造設備とか作ってるからさ、
そう、醸造設備作ってるの、
そうだよ、リンデ何の人、
化け学者、
うん、お、リンデ、うん、なんかアンモニア圧縮機とか書いてあるけど、
わ、うん、からん、アンモニア圧縮機が、
シュパーデン醸造所に冷凍機を導入するところからスタートして、
はいはい、
もうそもそもビールと絡んですよね、
この人、そうそうそう、リンデ結構大事ですね、醸造やるとね、あれエンジニアリングやると出てくるときに出てきますね、
うわまさかそこでつながると思わんかった、おもろ、
んエンジニアリングで、
いやだから、カール・フォン・リンデって僕の中では冷凍機作りました、
うん、
アンモニア縮機ですみたいなイメージなんですよ、うん、まさかそこでそうか発酵絡むのかっていう
まあ大概のものに発酵は絡むので、
まあね、
あーそうなんですね、
日本料理から発酵を取ると割合困るっすよ、
まあね
だいぶ何もなくなるんで、
だいぶなくなるね、
白ご飯に
調味料がね全部
塩かけて食うぐらいしかできない、
なっちゃいますね、
うん、
ないですね、
さしすせそ基本的にみんな発酵してるんで、
そうですよね、
砂糖和三盆だって発酵してるし、
あ、そうなんだ、
あ、言っちゃった予習禁止なの、予習させちゃった、
砂糖はでもあるとしたら結構先なんじゃないですか、
そうですね、
あるとしても、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあまあ白砂糖はね発酵しないでしょうけど、
はいはい、
これ難しいね、話していい範囲限られる、
あ、そうそうなんですよ、僕がねそのこれからの番組のために予習禁止学ばずの誓いっていうのがあって食べ物ラジオも聞く回が制限されてるっていう
好きに聞けないん
だ、そうそうそうそう、予習になっちゃうから
そうっすね、
フグはいけるみたいな、そばはいけるみたいな、
聞けるかどうか、発酵絡んでるかどうか一本メールください、
あ、分かりました
、確かに見て確認します、
これ大丈夫ですかね、
はい、
一部を除けば大丈夫ですみたいな感じで、
この第何話だけはちょっと発酵絡みますみたいな
確かに、
いやむずいな、そのそのそしたらゲストでここに来るのも大変じゃないですか、
そうなんです、
食関係と
か、はい、そうなんですけど、でも僕らもやっぱ回重ねてきたんで、うん、塩と醤油の話、味噌の話、日本酒の話、うん、だしの話ってやってきてると復習は OK なんで、だいぶ聞ける話はこう増えてきてるというか、まだやってないみりんとか酢とかそういう話になってくると、ちょっと僕もね、
そうですね、
学ばない用のセンサーが働かなきゃいけないですけど
確かに、
もしかして平久さんの身長、うん、オスオスくんに全部読めないのでは、
でも塩醤油は大丈夫でしょ、
塩醤油、
はい、味噌も大丈夫
でしょ、うん、味噌大丈夫、米麹いける、はい、だしいける、
はい、いけますね、
お茶と懐石はいっか、お寿司お酢に酸に見せられ、
その辺がね
これ怪しい
ですよね、その辺が読めないですね
ちょっと怪しい章がありますね、
はい、平久さんが最近出された新著があるんですけれど、はい、はい、そこの中でも僕は読めない章はあるっていう
っていうことです、
ね、ごめんね早くお寿司とお酢の
そうですね、やってくれれば読めるから、実績解除みたいな、
はい、やりましょう、
そういうことですね、じゃあ今回はこの辺にして、次回はこのオッスオスクに小倉平久さんの新著について深掘っていければと思いますが、どうですか、いいですか、
そうしましょう、
はい、
う
ん、
勝手に締めました
、うん、はい、ということで前編はこの辺で終わりたいと思います、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
カール・フォン・リンデはさ、ビールの会の時にじゃ出すわ、
あ、
シリーズビールの時にカール・フォン・リンデを出します、
あ、そう、
いや、リンデいなかったらビールの歴史変わってた可能性あるからね、
そうね、冷却機
ちょっとうちシリーズで言ったらビールの前に冷却やったんですよね。
こんにちは、食べ物ラジオサポーターのつむぎです。食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集しています。もっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた、私たちと一緒にサポーターになりませんか？詳細は概要欄またはホームページをご覧ください。サポーターコミュニティでお待ちしてます。
めちゃくちゃ声通りますね。ポッドキャストやんないですか？
やろうか。何でもやる。